白芸ラジオもっこもこパレード、
暇なおじさん大募集。
あなたは一人じゃない。
もこパレでは仲間になってくれるおじさん大募集中。
女子供も大好きです。
あなたに夢はありますか？
一緒に夢を叶えましょう。
なんと今が大チャンス。
幹部になるのも夢じゃない。
中には会社を買った仲間も。
僕の夢はカフェの経営です。
そこのおじさん、
今がチャンス。
一緒にラジオを盛り上げましょう。
白芸ラジオ
もっこもこパレード。
中継とラジオ。
はい、始まりました。中近東ラジオ第39回。
イェイ。
はい。
まあ、あと、サンダーボルトとマクロスが楽しみだなぁ、のエニグマでございます。
仮面ライダーゴーストの変身ポーズを覚えました。もっちでーす。
はい。やっぱり、一人って寂しいよね。ネヒです。続いて。
はい。
続いて。
はい。辛いことがあってもこんばんみーカッセルです。
ありがとう。ありがとう。
テンガが今20個ぐらい余ってるんですけど処分に困ってます。デルデルマッチョです。
欲しい欲しい。
テンガか。さてではオープニングなんですが、もっちさんよろしいでしょうか？
はい、何でしょう？
いや、あのおメールをいただいて、オープニングでちょっと。
オープニングからおメールね。
はい。もう珍しく、ちょっとオープニングからおメールを。
おこだよ、おこ。おこ。
おこ。このメールを読むんですか？
もうあなたしかいない。このメールを読めるのはあなたしかいない。ということでよろしくお願いいたします。
じゃあ、ご紹介させていただきます。
はい。
はい、お願いし。
ハンドル名が、のぼうさん。のぼう。
来た。
かっこ。家には寝に帰るだけ。
知ってる。
振り仮名が、のぼう。うほほーい。
あれ？
ん？どうしたんですか？
あ、え？終わり？
違いますよ。本文、じゃあ読みますね。
はい。
はい、中近東ラジオの皆様、いつも楽しい放送をありがとうございます。
ありがとうございます。
それなのに、それなのに、私はツイッター上でカステルさんのことを、カタカナでカステルさんと表記してしまい、カステルさんから、何回言うたらわかるんじゃ、ボヨケーと怒られてしまいました。
うわ、穏やかじゃないわね。
うん、はい。
以前からカステルさんのハンドルネームをしっかり、覚えられていないのを反省し、ここにカステルさんごめんなさいと100回書いてお詫びします。はい、ということでこの後、のぼさんは本当にカステルさんごめんなさいと100回書かれております。ここでね、ちょっと面白いエピソードがあるんですけども、
はい、
このメールが送られてくる前に、
うん、
エニグマさんの方に、ノボさんの方から問い合わせがあったんですよね。
問い合わせ？
どういう問い合わせだったんですか？
いや、あの、確認ボタンを、メールを書いてですね、メールフォームに。
まあ、メールフォームの方、
うん、で、はい、確認ボタンを押したら、ローディングが終わらないと。
ああ。
このままで。
ああ。
で、
はいはいはい、
うん。
まあ、要はメール、
大丈夫かなっていうから、
送れない
と。送れないということ。では、はい、まあ私がですね、ちょっとテストで送ったら、あれ、いけましたよっていう話をした。
うんうん、
だから、ノボさんがね、ノボさんがね、
うん、
まあ前回になんか長いメールは送れないっていう人の、ものメールがありましたね。
ありましたね。
っ
ていうことで。ああ、そうでしたね、って、うん、申し訳ありません、って。じゃあごめんどうですが、2回に分けてお送りいただけますかと私が。
うん
うん、もしくは、あの中近東の G メールによろしければお願いします、
うん、
言うてきたメールがこれだ。何だったんだ、
遅れんわ。
何だったんだ私があれは。と私がおこだよ、おこ。
お前が。お前がおこなの。
おこだよ、おこ。
まあ、これについてはですね、
真面目に対応したのに、
真面目に対応したのに、私がバカみたいでさ、
怒られ
たのか。いやいや、もう誰に怒ってんのか私もわからないんだけどね、もうムカついて、
いや、これについては私が一番。
なんでムカつくのよ、せっかくここつけるのに。
そうです。せっかく書いてくれたのはいいんですが、私が一番怒りたいのはですね、はい、多分、ノブさんはですね、うん、このごめんなさい100回を、うん、こともあろうか、コピペでやってると思うんですね。そこが一番許せない。
そりゃそうよ。そういう問題じゃなかろうがよ。
お前が一番よ。カステルさんごめんなさいをコピーして、そのまま100回貼り付けただけっていう。
コピペしたい。誰が原因なんだと、もう。わけわからへん、もう私。
多分私がこんなこと言うと、またそれを、真に受けた冗談で、またふざけて。
うん、だから、あなたはもう何も言わない方がいいのよ。とにかく言うな、お前はもう。
これでもさ、メールフォームで来てくれてさ、ノボさんのメールアドレスとかないの？
メールフォームだからないんじゃないですか、ね、ひょっとしたら。
いや、メールフォームにメールアドレス書くとこあるやんか。
はいはい。
あるけど、一応なくても送れるんで。
うん。まあ、で、ノボさんのメールアドレスはないんかな。
ないです。
あったらそこに、
ゲアルフォーム自分が。
もうカステルが、
うん、
カステルが、もう、ノボさんごめんなさいを100回打てばいいんだけど。
なんでノボさんに謝るの？
なんか、いや、だからその100回の打ち合いを。
だいたいさ、カステルが、カステルが原因で、こういうメールが2回目やからな。
ははははは。
体調の悪い隊長さんが全部ひらがなできたやろ。
ああ、そっか。
ご返還が怒られたからえて。
ほんまや。
だからもうカステルは言うな。とにかく。もうお前はそういうこと言うな、もう。
いや、言うて。
あかんちゅうねん、もう。
言うて。だってそれによってメール来るわけやろ、うん、だって。
いや、そういうメールが欲しいか。
いや、そういうメールでも。
そういうメール欲しいか。
そういうメールでもありがたいですやんか。
いや、それありがたいけどさ。
そうですよ。
いやいや、もうね、もういいや、もう。もうとにかく、まあ。
なんその上から目線なんなん、それ。
なんかわかんないけど、もうオープニングこれ終わり。
終わり。
いい加減。
ノボさん、またおメールお待ちしております。
待ってます。どんなんでも待ってます。
どんなんでもいいです、
は
い。
対応します。こちらで対応します。
お願いします。
お前らが対応せよ、ほんだら。
シャロン。
終わらん。
ボンクラ、サブカル。市外、オタク、何かをやってるライブシアター、ナンバ発言。大阪南の秘密基地、ナンバ秘密クラブから歩いてくる、大阪千日前みそのビル2階、ナンバ発言。
サンダヘテレイディオは、全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい！特区はもちろん、絞れたサンダ市気候情報も、もっこりだくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな！
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな！
毎月第2第4火曜日更新。
サンダーヘタレーディオ！
俺にも家族あるって言うねん！
一緒に住んでないけど。
中近東ラジオ！
はい、前編スタートしましょうかということなんですが。
イエスイエス、
まぁ、ちょっとオープニングに引き続きなんですけれども。
まだ続くんですか？
ネタは続かないですよ。ネタは続か
ない。まだします？まだします？
もうお腹いっぱいは。ということでね、はい、ゆるちゃんのいけないドラマシリーズ。いけないドラマシリーズ。
いけないドラマ。
はい。
そんなコーナーいつできたんですか？
今作りました。なぜなら、デルちゃんが今からあるドラマの話をしたいって言うんですけれども。
はい。
お
まあ前回ドラマの話したところのぐだぐだ感ね。そもそも勘違いから始まる。
そう。
途中で終了してしまいました。
ということで、今回もその危険性があるぞっていうのも踏まえた上での、この、いけないドラマシリーズ。今回は何ですか？
今回は天海祐希主演。
はい。
偽装の夫婦。
夫婦ですね。
はい。偽装の夫婦、やっていきたい。
よく言いました。
ありがとうございます。偽装の夫婦やっていきたいなと思うんですけども。
水曜10時でしたかね。
そう、水曜10時ですね。僕、水曜9時からずっとテレビにかじりついてるんですよ。
はいはいはい。
水曜9時
流れで行って
きました。はい、相棒。
ああ。
反町かっけえ。反町かっけえ。
ポイズン関係ね。
ポイズン関係です。反町超かっけえ。それで、
からの、変えて、
偽装の夫婦、
はい、
を見てるんですけどもね。で、偽装の夫婦でいつも、最新回なんかよく見てて、はい、主人公が心を閉じ込めた女性、天海祐希。
そうですね。
はい。で、うん、その相方、旦那がゲイという、沢村一樹さん、ゲイ役でやってるんですけども、うん、で、今最新回やってて、で、
はいはい、
沢村一樹さん役の人が保育園の園長代理をやってるんですけどもね。
はい。
で、ついにゲイを告白したと。
お
ー。うん。
で、
どなたに？
保護者に。
保護者に？ああ、はい。
保護者に告白したんですけども、うん、で、保護者が。
ちょっと待って、ちょっと待って。
はい。
背景の説明足りなすぎる。
もうちょい説明します？
じゃあ俺が説明しますね。
まあ、お願いします。お願いします。僕が言うと多分ね、ダメ。
説明しますね。
はい。
まず、お願いします。沢村一樹演じるそのゲイと、
うん、
それの、同級生、幼馴染っていうのかな。
そう、好き。
が、天海祐希なんですけど、うん、
はい、
まあその天海祐希と、沢村一樹はもともと大学時代にちょっとお付き合いをしていたと。
はい。
でも沢村一樹がゲイやからっていうので、もうこの子とは付き合っていかれへんわっていうので、
ですね。
さよならも言わずに去ったっていう設定なんですよ。
あ、自然消滅みたいな感じですか？
それを沢村一樹がわざと装ってそれを自然消滅の形に持っていったんですけど、それがその何十年か経った後に沢村一樹のお母さんが、
はい、
末期がんやと宣告されて、
はい、
でもう死ぬからっていうので、でお母さんもお母さんで、うちの息子はゲイなんじゃないかっていうその思いが持ってるっていうのも沢村一樹は分かってるから、
はい、
じゃあ死ぬ前に、自分の、結婚式を、
うん、
結婚式っていうか結婚することによってゲイではないですよっていうのを安心させて死なせてあげたいっていう。で、その、モロハンの、モロハンズイザーは、結婚相手に候補に上がったのが、その幼馴染の元カノの、
はい、
天海祐希と。で、天海祐希は、本が好きで、本をいっぱい集めすぎて、家の床が抜けたと。
はい。
で、その修繕費が300万かかると。
はい。
で、その300万を肩代わりしてあげるから、俺と偽装結婚してくれと。
はい。
で、お母さんが死ぬまででいいからと。死んだらもう、勝手にもう別れたらいいし、っていうの、うん、で、始まったんですけど、そのお母さんは、末期がんでも何でもない健康体で、
いい迷惑。
そう。で、結婚 してみたものの、さあどうしようっていうところで、
はい。
で、その沢村一樹が勤めている保育園。
はい。
あ、の、ほぼさんが沢村一樹のことが好きで。
そうですね。垂れ込みしちゃったんですよね。
そう。で、その子がゲイやっていうのを保護者に垂れ込んだんですわ。
うん。
垂れ込む。
なんかその、ホームページかなんかに、
そうですね。
写真を貼って、ね、まあ、沢村一樹が思いを寄せている宅配便のお兄ちゃんが、
うんうんうんうん、
そのお兄ちゃんとの写真をバーンと貼って、この二人が付き合ってるみたいなノリの書き込みをすると。
はい。
え、その人は、その、沢村一樹さんのことが好きやったんじゃないんですか？
好きなんですけど、
その愛、愛情の裏返しみたいな。
そうそうそう、結婚もしちゃって、私、どうしたらいいのみたいなところでもう、わーっとなってそれを書き込んだと。な、その保護者のところに目がついて、で、うちの保育園の先生はゲイなの？そんなところにうちの子供を預けてていいの？みたいなノリで、
そうですね。
説明会、
うん、
じゃあ開かないといけないよなっていうところ、から、はい、じゃあ、デルちゃんどうぞ。
あ、僕ですか？はい、ありがとうございます。で、説明会を開いて、で、親から文句が出るじゃないですか。そんなことは聞いてないみたいな感じで。
うん、
で、その後、 天海祐希が乗り込んできてっていう感じでなったんですけどね。でそこで俺と嫁さんの話の中で説明するのって難しいよねって思ったんですよ。親が、
親が、
うん、子供に
先生がゲイなんですよ。
そうそうそうそうそう、それってどう説明するっていう、嫁と俺とのなんつう、もしそういうシミュレーションがあったんですよ。もし、あの、息子娘が通わしてる保育園、今もう小学校上がっちゃったんですけども、
まあ、小学校の先生
が、そうなった場合ってどうやって説明しようって話で、うちらの中で妄想話がちょっと話されちゃったんですよ、
うん、
で説明のしようが仕方が難しかったんですよ。すんごい難しかったんですよ。どう説明すれば分かってもらえるんだろうかとかって。で、
それって子供に説明しないといけないことなんですか？
だってもう、あのドラマの中では、サムラ一輝は告白、あの保護者に言ってるわけですから。
だからその保護者はまあ、なんていうのか、まあ知っているか、うんうん、まあ知ってもいいかもしれないけど、
でもそれって親から、
ドラマに
伝わる場合もありますよね。どっかかしらの親から、親から子供に伝わって、子供同士の話で広がるっていうのは簡単に広がっちゃうもんですから。
だから例えばあの子供からあのそのお父さんお母さんにうちの幼稚園の先生の一輝先生がゲイだって言ってたんだけど、ゲイって何なの？って聞かれた時にどう答えたらいいんだろうねって話ですよね。
そうですね。そういうシミュレーションをしちゃったんですよ。割ってね、はい、酔った勢いで二人とも。
うん、
で、すごいその説明って難しいなと思って。
その、うん、ゲイという認識に対する偏見も含まれちゃいますよね。
うん。じゃなくて、例えば、うちの娘が、例えば、あの、この人は、あの先生は、男の人が好きなんだよって言われて、なんでって言われた時に、答えようがないよね。
だからまあ、偏見ありきっていう感じで、その偏見を説明するのが難しいってことよね。
まあそうですよね。まあ、
偏見じゃなくて、うん、あの、今、娘は男の子のが好きじゃないですか。
知らんけど。
うん、じゃあ好きなんですよ。ですじゃないから。あの、で、小僧、うちの小僧なんかは女の子が好きだよって言ってるんだけど、じゃあ、うん、なんで先生は男の人が好きなのって言われたときに、答えのしようがないかな。答えってどうやって答えればいいのかなっていう話をちょっと二人で、うん、考えてたんですけどね。で、出てない。結局、僕、ここでスカイプの収録をしてるよっていう話は、嫁と話をしてて、で、ネヒさんの話もしてるんですよ、嫁には。
はいはいはい。
で、うん、そうそうそう。で、うん、じゃあその説明って子供に、その話に、ちょうど、ずっと前からしてたんですけども、この収録参加し始めた時から、してて、
うん、
で、ちょうどたまたま、その、偽装の夫婦見てた時に、その話が、
はいはいはい、
うん、あの、保護者から出たよって、じゃあどうやって、親としてはどうやって説明すればいいのかね、っていう話を、ちょっと僕の方から振らせてもらったんですけどね、嫁に。
あ、その辺はなんかこう子供に対する性教育の難しさっていうのにも似てますね。
そうだよね。赤ちゃんはどっから生まれてくるのっていうの、
まあそれをちゃんとこうストレートに教えるのか、それともなんかこう
はぐらかして
メルヘンチックに教えるかみたいなね。
コウノトリがあるで。
そうそうそうそう。
そこら辺のとこですごい話し込んじゃって。ほんで、うちの嫁さんが保育士だもんですからね。ちょうど話
して、う
ん、聞いてみたいなって、僕の興味もあったもんですからね。ちょっと聞いてみたんですけど、結局答えは出ずじまいだったんですけども。
出なかった。
出なかったです。そこら辺ですごい難しいなと思って、このドラマ見てて、この、今後の話の行方がすごい気になったんですよ、それこそ。ありきたりで終わったら、それこそ遅くせえな。まあ、ドラマだからそれでもいいんだけど。今後の持ってき方の風呂敷の広げ方がちょっと難しい方向に行っちゃったなと思って見てたんですよ。
まあそうやね。
うん。
まあどう落ち着けんねんっていう。
そうそうそうそうそうそう。
ちょうど今中盤。
中盤の盛り上がり時ですよね。
ね。
そこでどうやって風呂敷を畳むのかっていうのがすごい、ああ難しい方向に持ってっちゃったなと思ってたまたま見てたんですけどね。
まあでも、なるほどな。綺麗事で説明するしかないんちゃうかな。
で、その中で出たのが、 うん、あ、それこそこの前話させてもらった法整備って欲しいよねって話。
そこまで行く？
僕はそう思ったんですよ。そんでありだよって、そっから説明する機会が欲しいよねっていう部分は欲しいかなとは思ったんですけどね。
法整備、まあでもそれを頼っちゃうと、なんかじゃあ法整備されるまでは子供に対してそういう説明できないのってことにな
るよね。
ちゃいますかね。
でも難しいですよね。頭はかなり使わないといけないんですよね。
だからその頭を使ってできたら、僕はまあ個人的にはなんですけども、
うん、
まあそういうメルヘンチックに言うんじゃなくて、なんかね、こう、実際に今その、検証といいますか、どうやったら子供に分かりやすく納得できる形で教えられるかなっていうのをちょっと考えたいなとは思いますけれども
。その具体的な教え方って今出てきます？
俺が思うに、
はいはいはい。
まあデルちゃんの子供にでもいいんですけど、うん、その、娘は男の子が好き、
うん、はい。
小僧は女の子が好きって、さっき言うたじゃないですか。はい、じゃあ、その息子、娘に、それは、その、まあ、多分もう、好きな子とか、多分できてると思うから、
うん、
まあ、好きな子がいるよねって、それは、男の子だ、はい、女の子だから好きなの？男の子だから好きなの？っていうのを聞いてみたらいいんじゃないですか。
お素晴らしいですね。それ素晴らしいですね。一回聞いてみよう、今度。
小僧に。
うん。
小僧やったら、その、あ、
うん、
今好きな子いるよねって。その子は、うん、その子が女の子だから、その子を好きなの。じゃなくて、その子が好きなの？
うん。中身を含めてってことですか？
うん。だから、
うん、
性別で好きなのか、
うん、
人間として好きなのか、
うん、
どっちなのって。
あ、
ちょっと子供には難しいかもしれないけど。
でも、課題としてはいいですよね。考えといてでもいいですもんね。
で、だから自分が好きになった人が、
うんうん、
もしかしたら今度先、同性かもしらんよね。
ああ。
同性の可能性は絶対あるよね。
それは、非常に納得しちゃった。すいません。ああ、そう。そうっすね。
だからゲイとかレズっていうのも、だから、ゲイとかレズってそういう、同性愛者っていうけど、うん、同性愛者でも、やっぱ好きになった人はもう同性かもしらんけど、
うん、
好きになった人は、人間としてその人を好きになったんだよ。
はいはいはい、はい。
それがたまたま同性だっただけだよ。っていうのはどうだろう。
それいいっすね。それいいっすね。
まあ本質的なところではちょっと微妙に違うところはあるけど、
うん、
とりあえず子供に、
うん、
今の段階で納得させるっていう意味では、うん、まあ一つの、回答かもしれないですね。
じゃないかな。
まあそれベストだと思うんです
けどね。まあそれで、あ、じゃあ僕なんとかくんのこと人間的に好きなんだけども、それってゲイなの？っていうふうに言われると、それはちょっと微妙やなっていう。
友達としてのライクとラブとは。
そうそうそうそう。
うん、
だからそれは、そこを聞いてみたいんじゃん。ライクなの、うん、ラブなの。
そうですね。今まで付き合ってる友達とかは、ライクなのかラブなのか。
まあ、ただその、子供の段階で、まだそのラブ、自体を分かってない子の方が多分大半だと思うから。
だから、所詮そんなラブもライクもわからんような世代のに、
うんうん、
教える別れっていうことじゃ無理やから、
根本的にね。
で中学ぐらいになったらその辺もちょっと分かってくるやんか。小6高中1ぐらいになったら、
うん、
やっぱちょっと性的な目覚めもあるし、
うんうんうん、
ってなった時に、
オナニーもするだろうし、
そうそうそうそう、オナニーもするだろうしっていう年代になった時に。
うんうん、
じゃあお前はまあその何ライクかラブか分からんけど、もし同性の子をちょっと思ってたりしたら、じゃあその同性の子をお前は抱きたいのかっていう。
分かりやすい。だもんで、
それはまあちょっと大きくなってからでないと分
から
ない、
うん、そうですね。
だからやん、だからやん、
そうそう
です
ね。
だから、
うん、
でも中1ぐらい なったら、抱く抱かへんの意味はもう分かるやんか。
うん、
その分かった時点で、
また、その、教えるみたいな。
抱きたい、
うん、
抱きたいと思ってるんやったら、お前は、まあ、ゲイかもしれんと。
うん、
で、そこになった時に、次は親の課題よね。
そうですね。
それを受け入れるんか、
うん、
受け入れへんかっていう、その、だから、偽装の夫婦やったら、その、沢村駅のお母さんの立場に初めて立つんじゃない、
うん、ああ、なるほど。
親としては。
それは、すごいわかりよくわかった。素晴らしい回答を得られたもんで。
ああ、や、俺すげえわ。
あ、先生になれる。相談の先生になれる。
俺すげえわ。
あれ
カステルちゃんも、
おん。あれカステルさん、そういうわ。
あれ
声が聞こえてこないけど。
あら、まさかのね。
出身出身。
かのちゃんね。
まあ。
まあまあ、カステルちゃんも子供がおるから、いつかはね、直面することかもしれないけど。ベルちゃんはどうなの？じゃあ自分の子供がもし、
うん、
同性愛者やった場合。
もし、なった場合っていうシミュレーションですか？僕は受け入れるしかないかなと思ってるんですよ。
その、ごめんね。ちょっと言葉尻を捕まえて申し訳ないけど、うん、同性愛者となった場合、
うん、
じゃないのよ。割と、あの、先天的なものが多いから、大きいから、そもそもなん、どんなんだよね。
でも気づくのって多分、
まあまあまあ、
うん、親としては難しいところ。それこそ、偽装の夫婦でも親は、かもしれないじゃなかったですか。
あ、うんうんうん、
親は。で、仮病を使ったわけでしょ。うん、かもしれないから。でもそういうのって分かる気がするんですよ。ねひさんはどうなんですか？親、ねひさんの親は。
まあまあ、うちはまだカミングアウトしてないんですけど、まあ気づいてるとは思うけど、でも、だからその、なんていうかな、子供からしたら、
うん、
こいつ、ゲイになったって言われたら、ちょっとショック。いや、俺は、もともとそういう素質があ
ったっていう。
あったんだよって、うん、それが目覚めただけなのに、うん、ああ、まあ。
受け入れる、受け入れないは、多分言わないんですよ、僕、多分。黙って見てるしかないかなと思ってるんですけどね。もう。
でもまあ、気づいたんやったら言うてあげたら、方が子供ですわ。言うてあげるっていうか、別に、ああ、別にお前が、同性好きでも別にお父さんはそれでいいよって。
でも、告白してくれない限りは多分僕は気づけないかなとは思います。
だから、
うん、
気づかんことが一番ですよ。
そうですね。僕の鈍感力は半端じゃないですからね。
その鈍感力は必要やと思う、親として。うん、と思う。思うけど、でも、どうせ、あれよ、子供がさ、
はい。
ベルちゃんとこの子供が30歳になった時、
うん、
35になったら、
うん、
ベルちゃん、いくつなの？
30、今、8だもんで、男ですよね、小僧ですよね。
小僧が、まあ、上の子ですよ、うん。
小僧が8で、小僧が8で35。
27プラスか。
27プラス。41だから。68。68です。
68か。まあまあ、68かっていうか。まあ、68歳になった時に、
うん、
子供が35で独身で、あんまり女気もなかったりとかしたら、
うん、
やっぱ心配はするよね。
心配は、しますね。心配はするけど、いやいや言うことでもないのかなとは思う。それこそ今、うちの、僕、今、それこそ収録前に見てもらった、あそこの地域、Google マップね、地域
で、
今ね、独身男性がめちゃめちゃ多いんですよ。同級生、もしくはそれから上の修羅の。結婚したくてもできない。
いけない人たちね。
うん。を見てると別に、だもんで、それがゲイとかゲイじゃなく、ないとか関係なくても、もうそういうもんかなっていう感じで見ちゃおうかなって思ってるんですけどね。
でも、いくら鈍感でも、うちの息子35で女っけないってなったら、ちょっと、あれって思うよね、きっと。
あれ？
どうなんでしょうね。
俺は同級生今10人くらい結婚してないからなと思って今、同級生だけで。
結婚してないからイコールっていうのは。
女っ気ないですよ。付き合ってる感じもないし。
いや、だから、その、結婚してないからイコール男に走るっていうのは、
全然ないけども、でも、別に男に走ったとしても、別にどうこうっていう話ではないかなと、僕の中では思う。
いや、そもそも、うん、その年で女気ないから男に走るじゃなくて、もうその時点で。
まあまあまあ、それは、分かって、分かってますよ。先定的なところもあるもんで、ただ、今の状況で女の子が好きで、男性、好きな男性でも何も女気ないっていうのがすごい、多いもんで、っていうのはあるんですけどもね。
でも親としては、きっと思うやろうなと思って、そこは。
でも独身で女の子が好きで、今、俺より年上の人が独身でいても、親は多分思うですよね。結婚してほしいなって。
思うやろね。
うん。
でも、結婚してない現状は、
はい。
やっぱりなんかあるんかなって。
それでも、
まあ親じゃなくても周りも思う。うん、
まあまあ、
40過ぎて独身、未婚ってなったら、こいつなんかあるんやなって絶対思われるやん。
もう多いからな。本当に多いですよ。本当に多いからな。うん、
だからそれが、
うん、
ゲイかもしれんっていうのも一つやし、
奥手かもしれないっていう部分。
性格に何があるんやろ
う
なっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、それもあるっすよ。
だから、何かしら思われるやん。
うん。
ええ歳して、女気もない独身男性って。っていう部分の一つの要因なだけない気がする。
うん。まあ、そうですね。うん。
でも、親としては、やっぱり心配するところではあるよねって。
うん、まあ、心配はするけども、でも、独身男性に関しても心配はすると思いますよね。あ、独身つか、まあ、正常な独身男性、40の。うんうん、どっちにしても、心配事は絶えないですよね。どの。
まあ、でも、俺が主に、
心配ね。
まあ、もっち、エニグマッチには申し訳ないけど、40過ぎて、独身は、やっぱ問題あるし。問題あるからそうなってんねやって。で、俺は思います。
嫌な終わり方する。嫌な終わり方するな。
ダーク終わるですよ。
ダークだ。
何結局何最終的になんか僕らディスリーになっちゃった。
そう。お前ら二人をディスって終わり。
どうしよう、そんなつもりで話したつもりはなかったんだけど。
まあまあ、いろいろ考えさせるドラマやっていう。
そう、いろいろ考えさせられますね、あのドラマ。僕は好きですけども。
まあ面白いですよね。
面白いですね。内田駅、素敵すぎて。
また内田駅かよ。
チンコ立ちまくりなんですけど、どうしよう。
もう立っとけやるんですよ。終わります、これ、はい、もう。終わります。
はい。
サンダー、我が輩がいただいた。
待ちなさい。
誰だ。
レッドクリエイター、
ブルーアクター、
イローフィッション、
3人揃ってお送りするのんびり雑談系ラジオ、
縁側キャンプファイヤー。
縁側キャンプファイヤーはシーサーブログより絶賛不定期配信中。
みんな絶対聞いてくれよな。
聞かなきゃお仕置きされちゃうぞ。
ズンズテテズンズテテズンズテテ、皆さんこんばんは、のぎらひラジオの時間です。皆さんこんばんは、のぎらひラジオの時間です。皆さんこんばんは、
皆さんこんばんは、
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 皆さんこんばんは。
5分が過ぎましたので、5分が過ぎましたので、
ギノギノギノギノチです。イエーイ。
皆さんこんばんは、のぎらひ歴史です。
のぎらひラジオは毎週水曜日と日曜日の更新です。
はい、後半戦でございやすということで、
ウィスウィス、
まあつい先日になるのかな、わかんないですけど、
はい、
まああの、
まあそうですね、
ポッドキャスト関連 ネットラジオ関連の、まあ、イベントが何個かあったらしくて、
はい、
で何個かのところに、はい、スルカスとモッチが参加したということで、
はい、はい、ちょっとくら行ってきました。
まあ、どこ行ったんですか？
はい、ラジオ関係の、まあ、イベントというかですね、集いみたいなものがありまして、まあ、
飲み会みたいな感じ、
ね、飲み会ですね、平たく言うと、
うん、
で一つがですね、10月の29日の木曜日にですね、普段高知に住んでおります加藤谷蔵さん、はい、ポッドキャスト AV 人生相談、
高知のジジイですね、
はい、そうです、高知のジジイこと加藤谷蔵先生がですね、は
い、お素晴らしい、
はい、東京モーターショーをのコンパニオンのお姉さんの脇を写真に撮りたいということでですね。はい。
脇かよ。
はい。
東京モーターショーに。車を見たわけじゃないんです、
は
い。
そうなんですよ。本当に、車見てないって言うくらい、コンパニオンさんを見に行ったらしいんですけど。
車の脇
も。その、はい。
は
い、それで東京に来るので、せっかくなので集まって飲みましょうかということでですね。通称谷蔵ナイト。
幕張前に来て、
はい、浮気ナイトですね、はい、浮気
はい、浮気ない、はい、谷蔵浮気ナイトをですね、開催しました。
お、
はい、で以前もですね、はい、品川でやったんですけど、
嫌だ、あれ、あなた参加
して、はい、全米が泣いた、はい、
全米が泣きました
ね、ぼっち旅ですね、はいはいはい、それの、まあ、第2弾ということでですね、前回だけで品川の時も二十何人いたんですけど、
あ、
実は今回がですね、36人とか言ってんですよ。
すげえ。
はい。
すごいなー、
は
い、
すげえな
ー、はい。で、スタンディングバーみたいなところをですね、本当に、お店丸々借り切って、
うん、
はい、食べ飲み放題みたいな感じでですね、
はい、
やりました。
うん、
で今回は、まあ、いつも幹事をしてくれるのはですね、ボンラジオとデレッジョをやっております星さんなんですけれども、
はい、
うん、今回、まあ、幹事の方が非常に気を利かせていただいて、名札を作ってくれてたんですよ。
はい、
名札、まあ、作ってくれたというか用意してくれたので、その名札にですね、自分で名前を書いて
お見合いパーティー
みたいな、胸、はい、胸付けの、そうです、お見合いパーティーみたいな感じですはい、でやっぱりはい、ネットラジオのそういう集いなので、皆さん名前だけじゃなくて下にツイッターアカウントを書くというですね、非常に特殊な名札ができまして、
メモるの、
はい、そうそう、はい、ツイッターアカウントをメモるの、
はい、
ベロベロに塗りながら、
はい、そうです、一番最後、どうもお疲れ様でしたみたいなところで最後にツイッターのアドレスをアカウントを
見させて
もらったりとか、はい、相互フォローその場でしたりとかこんな感じでしたよ。
なるほど、
はいはい、
36人も、
ね、そんなお見合い素敵、そうです
よ、まあ、はい、実際36人も来たと、集まったところですね、まあ、いつものことながら話せる人はごくごくわずかなんですけれども
来た、
はいはい、今回もですね、とりあえず、はい、前回の時にもお話しさせていただいた、のぼさん、
あ、棒のね、
はい、ボーノさんも、はい、
姉に帰るだけの人ですね。
そうです。はい。ノボさんは、タイゾナイト一緒に行ってですね、まあ、席も近くにいてもらえたので、
うん、
今回はそんなにぼっちにならずに済みました。
なるほど。ど
ん
ぼ
に抱っこ。ノボに、おんぼに抱っこです。
はい。で、あとですね、まあ、知ってるリスナーさんとか、そういうパーソナリティの方っていうと、大人の学校の赤なめさんもですね、実は来てくれてまして。
うん、なめやかが。
はい。
素敵。
はい。
素敵。
はい。ただですね、今回、新宿で飲み会だったんですけれども、
はい。
はい。赤なめさんがですね、集合場所の新宿の駅前まで、
はい、
新宿の駅前にですね、缶ビール持って、
はい、
来まして、
うん、
集合した段階ですでに出来上がってるんですね。
うん、もう始まってる、
はい。自分でも、一人ゼロ次会で、飲んで酔っ払いながら、ふらふらって来て、こんばんはーって、来て、
はい。
で、はい。じゃあ、みんなも集まったので、現地行きましょうか、みたいな話をしたら、すいません、私これから仕事なので、15時間
で。ベロベロに酔っ払っといて。
飲んでんやろ。
ベロベロに酔っ払っといて。
はい。 あ、仕事なんだ。じゃあ仕方ないなと思いながら、
仕事
見送ったんですけど。
オナニーじゃなくて。
あの、そうなんです。そこで、あの、見送ってバイバイした後に、あれ、そういや、あの人、酒飲んでたじゃんって。じゃあ、酒飲んで仕事戻んのかよと思いながらですね。
きっと。
できる男やな。
はい、何してたんですか、オナニー。
できる男なのか、できない会社なのかよくわかんないんですけど。はい。
なるほど。
はい。とりあえず、谷蔵ナイトの時はですね、まあ、ノボさんと赤なめさんに会えまして、うん、あとはまあ、はい、よく知ってるような、見たことあるような顔の、あの、いわゆる鳥かごファミリ
ー
の人たちですね。はい。コール、ストーンコールドさんとか、はい、ファールさんとか、はい、そちら関係の方々。あと、桜通信の桜先生も来た。桜剛先生。
ああ、見たいですね。
今回来て。はい。
桜通信聞いてます。
桜さんが来たから、はい、なんか女性の方も何人か来たか、
ね。女性の方も何人か来た。
桜通信聞いてます。
女性の比率も、はい、多かった。
2回も言わんでいいわ。
はい。で、まあ、あの、以前よりはですね、まあ、あの、立ち飲みバーみたいな、あの、
おー、スタンドバー。
お店でもあったので、
エニグマ
ですね。はい、はい。スタンドバーエニグマですけど。はい。あの、椅子のない感じで、本当にテーブルしかないようなところだったので、まあ、あの、結構移動しながらお酒ももらいに行ったりとか、はいはいはい、あと、はい。ご飯、あの、食べるもんも取りに行ったりとか、
しながらだったので。パーチー的な感じ、
ね、パーチー的なやつですね。
パーチー、パーチー。
なので、はい。なので、あの、あまりぼっちにならずに済みました。
あ、そう。腰食えへんからね。
そうです、そうなんです。以前みたいにカウンター一人ポツンとやることがなかったんですよ。とりあえず、あの、
泣けるやん。
はい、飲み物取りに行って、戻ると、あの、巻いた場所がなくなってるので。
ああ、じゃあ、はい、移動しようかいいと。
はい、移動しようかって言っても、あの、とりあえず、はい、テーブルに何人かは座ってるので、うん、そこのところにお邪魔しますみたいな感じで、ちょこんって行って、
行ったりしたり。
うん。まあ、そこで話ができるかどうかというとまた別なんですけれども。ま
あ、それは置いと
く。はい。はい。あの、以前よりはぼっち感を味わわずに済みました。
はい、はい。
はい。
よかったじゃないですか。
はい、よかったですよ。
素敵です、
はい、やっぱり、はい。コミュ障も何度か同じような集いに参加すれば、一人二人と知り合いが増えてくんだな、ということが実感できまして。
で、ジャブを重ねれば重ねるほど。は
い、だから、あと36回ぐらい参加すれば、
どんだけ
参加者全員と仲良くなれるはずなんですよ。
どんだけリベンジせなあかんの、それ。もうロールプレイングゲームやったらもう飽きてるで、それ。ボス倒されへんわ、言うて。飽きて
る。ちょっと質問なんですけども。
はい。
谷蔵さんと話をしたんですか？
谷蔵さんとは話をしました。
お、脇の？
一番最後だけ。
脇の？
あ、脇の話は、はい、そうですね。あの、さっき一番最初に言った話ですね。モーターショーの写真撮り行ったって言ったんで、あの、どんな車ありましたって聞いたら、いや、車撮ってないんだよね。
どこで判明したということやな。
そうなんですよ。はい。
でも、谷蔵さんはあれやんな、あの、高知競馬のイベントであってはいるんですね。
はい。
あ、
だから、初対面でいうわけ
で。その前の、そうですね、3度目ましてですね、一応。
おー。
なので、まあ、
一応顔は、谷蔵さんが覚えてるかどうかわかり
ましたので。いや。
覚えてました。
そこにかわいそうなボッチがいるぞということで覚えられてるんですよ、きっと。
なるほど。そう、そこ、希望元。
はい。まあ、という形でですね、まあ、はい。はい。それが谷蔵ナイトです。
ああ、
はい。飲み会でどんな話したかなんてのは、あの、そんなに覚えてないんで、まあ、こんな形で許してください。はい。
ということで、
はい。はい、
もう一個あったんですよ、ね、も
イベントがありました、うん。で、もう一つのイベントがですね、素人ポッドキャスター会っていう、まあ、はい、ポッドキャストをいろいろやってる人たちの集いがありまして、
はい、
その中のですね、ポッドキャストで、オルネポという桃屋のおっさんさんがやっている、
ね、うん、
桃屋のおっさんでいいですよね。
いいですよ。おっさんですから。
おっさん丸。
桃屋のおっさんがやってる。
さんついてます
ね、ポッドキャストなんですけど、もともとの、はい、桃屋さんが、はい、はい、桃屋さんが、要は、あの、福岡の方なんですね。はい。
はい。
福岡でお店出してる方なんですけど、
はい。
その方がですね、
どっちだと思ってた。
そうなんですよ。実は地方の方でして。
地方って言うな。
はい。はい。
何も言えねえ。俺何も言えねえ。
はい。
まあまあ、福岡の、
はい。
九州の人になりますね。
はい。ただそのオルネポーさんはあのオールネデイズザネポンというタイトルの名の通り オールナイトニッポンが好きな方でして、
はい、
岡村さんのオールナイトニッポンのイベントが横浜アリーナであるということでですね、はい、そのイベントに合わせて、
あ、なるほど、なんか歌謡祭みたいなのやってましたよね、
はい、やってたようなんですね、でそれのイベントを見に来るということで、
なるほど、
今回はい、
で博多から、
ね、はい、上京しましたと。
なるほど。
で、先ほど幹事をした星さんが、どうせ来るなら、はい、じゃあみんなで集まって飲みましょうかと。
飲もうずと。
温度、はい、うん、温度取っていただいて、行ったのが11月の2日、
ほう、
月曜日、
はい、
はい、に集まりました。
はい。
でですね、さっきの谷蔵ナイトさんは、いわゆる加藤谷蔵のファンの方。
そう、ナイトさん。
はい。うん、加藤谷蔵先生のファンの方とか、あと、いわゆる鳥かごファミリーの方が中心だったんですけど、はい、今話しているオルネポ会、通称オルネポ会は、まあ、いわゆるポッドキャストやってる人たちが、中心で集まったんですね。はい。なので、まあ、いろんな番組のパーソナリティやってる方がいたんですけれども。
はい。懇親会みたいな感じ。
はい。まあ、そうですね。懇親会で飲み会っていうより懇親会ですね、今度は。はい。そんな形で、行ってまいりました。はい、来た人がですね、
はい、
ちょっと私全部覚えてないというかですね、覚えきれなかったので、お初の方もいたので、
うん、
ある程度話をして、途中で、もっちさんにパスしようと思っておりますが、
うん、
はい、
まずですね、はい、大人の学校の赤なめさん、
なめやかね、
いつも、はい、いつもの方ですね、
はい、同じ大好き赤なめ、
はい、と、あとですね、秘密基地全員集合といういわゆるゲーム系ポッドキャストやってる方のジンタさんという方、
ジンタさん、
はい、
はい、
中近東いつも聞いてくれて、
いつもありがとうございます、はい、ありがとうございます、
ありがとう
ございます、
好きです、大好き。
はい
気持ち悪い、
はい、と、はい、同じくゲーム系ポッドキャストのグダグダゲームラジオをやってる、
はい、
パーソナリティのお三方、
はい、
はい、
誰ですか、はい、誰ですか、
はい、
誰ですか、
もっちさん、もっちさんお名前フォローお願いします、
フォロー、トミヤンさんと、
はい、
ヤスさんと、
はい、
司さんですね、
はい、はい、よくできました、まるで私が知ってたかのように言ってみますが、はい、
なんか当日もその3人さん、はい、まあまあ久しぶりにお会いしたららしいですね、
ああ、
うん、なんでその要はグダグダゲームラジオとしても久々に3人が、まあ、一堂に会した場っていうことにもなったらしいですね、
うん、面と向かった場合になって、
うん、
はい、
うん、
はい、
まあ、自分のラジオでもそう言うてたからね、
そうそうそう、うん、なんかいいきっかけになりました、うん、みたいな、
うん、へぇー、
はい、
で、
で他にはですね、他は、あと私が知っている方が、ラジーアのミスティ店長、
あ、来た、
あ、
はい、
ありがとうございました、
はい、はい、あとは、見えないラジオ、見えないラジオのピアノマンくん、
はい、
はい、
はい、ぐらいが私の、よく話をして顔と名前が分かるような感じの方になります、
はい、
でその今言った方が大体私のいたテーブルの方にいまして、
はい、
ああなるほどね、
で、はい、私と実はもちさん2人で中近東で出たんですけど、テーブル離れて座りまして、
仲悪いん、
そうそうそう、
倹約
やから、
そうじゃないです、そういうわけじゃないんですけど、飲み会では
うちのラジオは倹約やから、
はい、違う
よ、飲み会中はもっちさんとほとんど話をしなかったという感じで、
違うよ、二人で別れて、はい、ちゃんと
そうなんですよ、
交流を広げようという、
おお素敵、
そういう作戦ですよこれは、
はい、ね、
そういう作戦なのかな、
赤チェック赤チェックのシャツマン、
赤チェックのシャツマン、
シャツマン、
なんだそれ、
であとは、はい、
なんかホワイト頭みたいな、
もちさんのテーブルの方にいた方をフォローお願いします、まあ、
厳密に言うと僕のその席にいたっていうわけではなくて、
はい、
要は横長っていうんですかね、もうその要はなんていうか大会議室じゃないや大宴会場みたいな感じの広いところじゃなかったので、まあ要は横にならん、どういうかな、こう、一列で座るような形、うん、一列っていうか、二列と
か、深いやつ。10人ぐらい座るよみたいな
感じなんで、どうしてもやっぱり離れてしまうっていう。
まあ、まるでカラオケのあれみたいな。
そうそう、そんな感じよね、
うん。
そうですね。で、まあ、今、カッセルさんが言われなかった、
メンバーとしては、ドヤ声ラジオの、ゲームオさんとヨウちゃんさん。
あ、聞いてます。
ね、ゲームオさんはよく割とこういう集まりに顔を出したりされる方なんですけど、うん、今回はヨウちゃんさんも来てくれたということで、
はいはいはい。
はい、初、まあ、二人っていう形で。
なるほど。
うん。
はい、はい。
あとは、まあ、IT 系の、ポッドキャストを聞かれてる方なら、
はい、
まあ、よくご存知だと思われる、リンゴは踊るされど並ばずとか、トマト屋の取って出しというポッドキャストなので、おなじみのトマト屋さん。
IT 弱いからな、俺。
俺もすいません。
存じません。俺もわかりません。ごめんなさい。
まあね、あんな有名な方なのに、やっぱり、まあね、この回では知らない方の方が多かった
か。ガテン系だし、俺。
まあ、これをね、機会にちょっとまあ、知っていただければなという感じではあったんですが。
はい、
あとは、今夜もごちかれ様とか、あとは、はい、まあ、音屋関係、音屋関係って言ってわかるのかな？
わかります。
わかりません。
ディレッチョの。
ディレッチョというか、まあ、あの、株式会社音の方ですよね。う
ん、まあ、言うたら、あの、河村さんの。
鳥かご放送の山本さん。
そうか、河村さん。
プラスナインプロジェクトとか。
え、うん、情熱マリコさんは。
はい、
まあそうですね、そっち系のプロデュースとかされてる方で、のメンバーで、まあ、久保木さん。
はいはい。
という方。
はい。
あとは、
星さんやね。
星さん、あ、まあ、先に星さん行きますか。星さん、オチで持ってこようかな思ったんですけど。
あ、そう。あ、そう。
ま
あ、
一応。ディレッチョのね、星さん。うん、まあ、この方、幹事ですね。
うん、
本当に、毎回毎回、お世話になっておりますっていう感じで、
うん、
星さんがいなかったら、もう成り立たないような感じなんですけど。
星さんはバイタリティのある方なんですね。
まあ、バイタリティありますね。比較的、よく動かれる方なんで。
ああ、素敵。
こっちに顔出される方なんですけど。あとは、猫の尻尾、ポッドキャストのガンダルフさん。
はいはい。
は、ちょっとまあ、遅れて来られたんですけど、はい、まあ、久保木さんもそうなんですけどもね、まあ、ちょっと次回の方に遅れて来られたっていう。
次回も聞いてくださいね。ね、
そうそうそうそう。その、猫の尻尾なんですけども。
うん、
で、あとは、南国さざみ放送局の、まあ、はい、
堀川さんとかね。
そうそうそうそう、はい。レイペルちゃんのお父さんっていう形で、はい、まあ、ご存知の方もおられるかもしれませんが、はい、あとは。
誰、なんて名前でしたっけ、
メックさんっていう
方。メックさん、メックさんだ。
あ、
そうだ。
メック in東京。
はい、メックイン東京、イン東京はあれなんですけど。
はい、イン東京。
アットマークなんですけど。はい、うん、まあ、そのメックさん。あと、
あ、
お
さあ、わかった。
メックさん。ファンタジーモンスターの話を
する。
する。
ラジオ。ラジオ。
うん。なんか正式タイトルはちょっと。
長いよ。
嫌ですけども。うん、そういう方。
長い。
そういう番組もされてる方。
はいはい、
あとは、まあ、主品の桃屋のおっさんさんですよね。
あ、はい。忘れてた。
あれ、星さんのボンラジオ行ったっけ？
言うたよ。
あ、言うた。今、星さんの名前言いましたよ。あとは、その、唯一の、要は番組をされてない、まあ、はい、一リスナーっていうことで、来られたカペさんとか、
はい。
誰？
カペさん。
なんか、時々ツイッターには上がってるけどね。
まあそうです。
うん。リツイートとかでカペさんっていうのは時々。
あと、桃屋のおっさんさんが、連れて来られた女性の方で、マキさんっていう方。
あ、マキさん。
はいはいはい、はい。
素敵素敵。
はいはいはい。
好き、好き。むしろ好き。
まだ写真しか見てないのに。
この人、写真見てからも好き好き好き好き言うてんねん。
愛してる。
ルーや
いやー
ん。ちょっと一休みしよう。ちょっと一休みしよう。
まあ、それとあと僕とか、カステルさん。
はい。
うん。
で、まあ、フルメンバーで19名ですか。
おー。
おー、こちらはこちらですごい人数集まりましたね。
そうやね。
まあ、それも、これも、みんな、星さんのおかげで。
すごいね。
すごいね。
ありがたい、ありがたい。
すごいね。バイタリティある方です。
うん。
で、盛り上がったの？
そうですね。 まあ、ね、盛り上がったといえば盛り上がりましたね。
何の話するん？
盛り上がってないという。盛り上がってない。
だから、
ラジオってさ、
まあ、
みたいな話。
その他の、例えばグダグダゲームラジオとか、あとラジアとか見えないラジオ、ドヤ声ラジオでもお話しされてましたかね。うん、ね、この飲み会の話で、はい、やっぱり皆さん口揃えて言われてたのが、ほとんど知らない方っていうことで。うん、
だから、まあ一応、
初顔合わせと言いますか。だいたいこういう飲み会するときっていうのは、まあ、知り合いが集まってっていうね、仲の良い番組同士が集まってっていうことは多いとは思うんですけども、まあ、僕が、まあ、なんていうのかな、こういう集まりをする上で、やっぱり思ったのが、まあ、知らない番組同士の方をあえて集めて、で、まあ、交流含めて、要は、こんな番組があったんだ、今度聞いてみよういう形で、まあ、新しい番組、今まで知らなかった番組を知るきっかけになれればな、っていう。う
ん、草の根運動みたいな感じで、ね。
まあまあ、
いわゆる。
地味な
、うん、
うん、感じで。
大事大事。
大事、素敵。
うん、やってみようかな、いうことで。まあ、今回、あえてちょっとそういう形で。
うん。
まあ、やってみたっていう時点
で。まあ、でも、それでもやっぱりさすが、ポッドキャストされてる方ばっかりなんで、
うん。
非常に皆さん、積極的と言いますか。
おしゃべりが上手。
うん。
まあ、一部、僕らみたいな、コミュ障を除いては、まあ、割とガーッとこう、
積極的。まあ、うちはね、うちは仕方ないわ。ま
あ、ほんで、やっぱり中には、うん、IC レコーダー回して、収録し始める方もおられたり。
うんうん、うん。
そうですね。
ええー。
カスも出てましたよね。
赤なめさんとかね。
テルカス出てたの、テルカス兄さん。
そうですね。私、二次会で撮ったボンラジオと、うん、大人の学校の二番組の。
下水。
はい、録音に。
下水やつ。
はい、入らせていただきました。
超下水やつですね。
バギナーですね、
ケンドリアクス。ゲスかったね、あれは。
ゲス
いい話ぶっこんでたなーっていう。
買って 3P ってやつですね。買ってあげくに 3P って。す
みません。まあね、もうそういう、うん、ミスティ店長か、カステルさんかいうぐらいの、
ゲッサーです。
変態っぷりを。
ねえ、ミスティ店長も酔うとすごいらしいからね、噂では。
うん、まあまあそ
んな、まあ僕は誰からもね、お呼びがかからなか
った。だから、見破らないでね。
うわ、うわ、
せっかく楽しい会なのに。
まあ、まあ、あんまり、その、ネガティブシンキングにならんように。
はいはい、うん、まあ、そんな感じで楽しく、
うん、楽しいとこだから、うん、あんまり寂しいこと言わないで。
そう、
はい、じゃあという感じでしたで締めたいとこなんですけど、ちょっと皆さんにここだけ聞いてもらい、言いたいんですよ、うん、というのがあと一つありまして、
主張
です、うん、今回ですね11月の2日の月曜日にあったんですね、
うん、はい、
はい、
で3日がまあ文化の日でやったので、
祭日、ね、
はい、うん、ということだったので非常にまあ飲み会しやすい月曜日だったんですけれども、
う
ん、
ね、
はい、もっちさんが実はですね、わざわざ東京に来てくれたんですけれども、
はい、
もう前日入りしたんですよ。
はい、
実はもっちさん11月の1日に
1日に入ったってこと、
うん、
そうなんですよ、1日に入って、
うん、
で2日の夜に飲み会があるんですね、
う
ん
う
ん、
おう、
はい、
はい。何してたと思いますか皆さん、もちさん。
俺知ってるけど言わない。
私、前日入りするもんだから、てっきり何かしら、観光までは行かないけど、何か見たい場所とか、
行き
たい場所とか、
ね、
あるのかなと思ってたら、なんとこの人、前日入りした後、ネットカフェ入ってずっと編集してるっていう。
いや、知ってん。
いや、だって私にファイル送れって、
うん、
ラインできたもんだ。
ラインできたもん。
ああ、編集するんだ。
この人何やってんだろうと思って。
いや、もう熱心だなと思って。
しばら
く東京組んだりまで行って何してんだろうと思って。
俺が悪いわけじゃねえよ。
一応その前日入りしたのは、その東京どうせ行くんだったら、その東京の方でね、まあ、なんていうかな、まあ、普段は会えないけど、今度東京に行くきっかけで、そのどなたかと、まあ、お会いして、ちょっとこう、東京観光でもできたらな、みたいな形で考えてはいたんですけども、まあ、誰も声がかからず、ということで。まあ、まあ、それだったらまあ、ネットカフェに引き込んで編集しようかな、っていう。
ってるやん。
喋るとネガティブになるな、この人が。
いけるやん。一人でもいけるとこあるじゃん、いっぱい。
そうなんですよ。で、そういうことをですね、知ったので、私も、せっかくもっちさんが、前日入りというか、来てるのに、特に予定がないよっていうことを知ったので、実は、飲み会前にですね、早めに、もっちさんと合流して、はい、ちょっと、二人でゼロ次会みたいなことやったんですね。
おぉ、
そうなんです。
優しい。
わざわざ、
カステ
ルさん、感動で仕事を切り上げてくださって。
はい。
情熱マリコさんには、カタカナで書かれるけど、
はい。そうなんです。で、実はですね、せっかくもっちさんと、そういった形で会って、時間潰すんだから、うん、まあ、もっちさんが、喜びそうなところでも行ってみようかなと思ってですね。
はい。どこです
か？
どこ、
はい、
どこ、
はい、
袋、
はい、汚いとこ。
あ、3枚握って汚いとこ行くんだよ。
はい、それはもう、デルさんが喜ぶところと、モッチが喜ぶところ違いますから、さすがに。はい。
別人種。別人種。
はい。実はもう新宿にはですね、特撮バーなるお店がありまして、
はい、
特撮のおもちゃとかですね、グッズとか、そういったものが飾られて、なおかつ変身ベルトとかはつけて遊べるとかっていうお店があるんですね。
仮面ライダー系もあるということで。
そうそうです。そうそうそう。
ウルトラマン系もあるんですか？
はい。
お、
はい。で、そういうのがあって、で、実は私二つお店してたんですけれども、はい、最初に行ったお店が、実は、まだお店が営業してなくてですね、夜からしか営業しないっていうことを、まあ、調査不足でですね。
はい、一応ね、はい、まあ、飛び石連休っていう形だったので、ね、月曜日、うん、平日だったんですよね。
そうなんですよ。休日と意識、勘違いしあって、2時、3時ぐらいに開くかなと思って行ったら開かなくてですね。
夜6時まで開きません、みたいな。
はい。
あ、祭日っていうか休日はちょっと早いか
な。休日は2時から開いてるんですよね。
あ、なるほど。
はい、
平日は、は
い、平日は今日平日だったんだっていう感じで行ってから
来
た。
そこで気づくパターンね、はい。あるある。
そうなんですよ。せっかく、おもちさん喜ばしてあげようと思って、案内したんですけど。
ぬか喜び。
ちょっと空いてなかったって、もちさんに、はい、重たい荷物を持たせて、歩かせて、肩を落とさせるっていうことをまず一回してしまいまして。
いいおもちやからいい。
はい。
何の根拠でそれを
言うん
です
か？知らんけど。
で、二つ目は、二つ目のお店はちゃんと営業時間も調べて、なおかつ、飲み会の場所のすぐ近くで お店があるっていうことでですね、うん、本当に飲み会の集合時間ギリギリまで、そこの特撮バーで、
そこに、
はい、
語り合ったんですか、
まあ、一応そこのバーに行く前に、ちょっと中野の方に
行
ったりいたんですよ、ね。
付属、は
い、
ブロードウェイ。
付属
中野ブロードウェイも、ちょっと時間潰しをしまして。
確かに。デルさん残念、
はい。
そっち系ではないんです。
あ、中野にもあるんだね、そういうの。
どこでもありますよね。
じゃあ言えば。じゃあ言えば。
はい。
はい。
という形で、とりあえず、せっかくもちさんに東京来たんだったら、うん、東京にしかないものを見せてあげないなと思って、特撮バーに連れてったっていう話をちょっとしたかったということでございました。
はい。
特撮バーは、どこだったの、うん、楽しんでたの？
ああ、面白かったですね。とりあえず、やっぱり、お店に入ったら、まあ、とにかく、すごい数のやっぱりおもちゃとかプラモデルとかが、まあ、びっしりと展示されてますし、で、しかもそれはディスプレイされてる、まあ、ね、なんていうのか、ケースの中に入ってるやつは、まあ、触れないんですけども、
はい、
外側にこう、無造作にドーンって置いてあるようなやつとかは、もう、どうぞご自由に触ってください、みたいな感じだったので、
あ、それこそ変身ベルトとか、
はい。そう、変身ベルトとかも、
はいはいはい、
やっぱり、自由に触ってくださいっていう形式で陳列されてるから、壊れてはいるんですけども、要所要所が。
や、やっぱり、
ボロボロなんですけども、まあ、ただ、まあ、そういうのをちょっとね、巻いて、で、僕もオープニングでも言った、ちょっと15キロほどちょっと痩せたんで、ベルトが、大きい家負けるみたいな形で。
あれで
一応アダプターみたいなのがあったんですけども、それ一つかますだけで負けたみたいな。
まあ、
マジか。
うん。もっと頑張って痩せよう。
そうだね。あの赤チェックがもっと目立つように。
まあ赤チェックって結構膨張色ですからね。結構。
言い訳だよ、言い訳。太く
見えるんですよ。
まあ、じゃあ、はい、別に興味はないけど、ちなみに、モッチは
今何キ
ロなんですか？
何ですか？
いや、モッチは今何キロなんですか？
あー、そうですね、まあ。
何キロだと思う？
痩せる前は3桁あったんですけども。
お！
え、マジで？
15
キロ痩せたとしても、90何キロ？
3桁。
あ、じゃあ、3桁やね。
15キロやってたんですよね、その後。
そうそうそうそう。
0.1 キロから15キロ。ああ。
まあだからまあ100として考えても。
85。
まあ、10キロ痩せたいことは85ぐらいっていう感じですかね。
やっべえ、並んだ。いや、
お前もか。
言えないんだよ。
いや、
でも、デルさんの場合は、今太った状態で、はい、
まあ、そうです、そうそうそう。
マックスです。痩せた状態です。
マキシリマムジーナスですよ。
ホルモンね。
でも、もちさんはまだ標準には20キロオーバーやから、
ね。まあ、まあ、まだまだね。
もちさん背、どれくらいですか？
あ、73、
173。あ、じゃあ一緒じゃん。僕と一緒ですね。172っすもん。172の85キロ。
お前ら何なん？何よ、何同じ体型してるの？顔
とか首とかはちょっとこう、多少ちょっとこう、ほっそりしたかなっていう。
うん、まあ、去年よりは痩せてたよね、確かに。
でも首から下はまだ全然やっぱり、
うん、
あんまり変わってないなっていう。
え、じゃあ、もっちさ、俺と会った時って 0.1 トンあったってこと？
0.1 トン。
0.1 トン。
まあまあまあ、まあまあ、そうですかね。うん、
あ、そう。
そうですね。
あの時に 0.2 トンあったんや。
あの時に 0.2 トン。
だってあんたレンタカー乗ったらこの人の方がサス沈むんやもん。
ポロの。
ポロの。
ポロのサスが。
うん。
どういうことですか？それは僕、前は2人乗ってるから、前は沈む。
いやでも、どっちかに傾くってことやろ？
うん。右か左か、どっちかに。
そんなに傾いてたかな？
なんと、そんなマジに取らんでええやん。ギャグで言うと、なんでさ、この人あかんわ。
ダメだな。
あかんわ、この人。
俺の
こ
と。
フォルスワーゲン舐めなよ。
マジに取られ、取れて、取られちゃう。
ああ、
はい。マジに取られる5秒前ってやつですね。
ね。
はいはい。
MT5 ね。
はいはい。
もういいですか、じゃあもうこれで。はい、
どんな形で。
すいません。俺、はい、も、モッチさんに会おうと思って、帰り、オルネポ会の帰りに、
マ
ノコインターまで行こうとしたんですけども、
あ、それの帰りやったんや、あれ。
そう、オルネポ会の帰りに、ちょっと襲撃しようかなと思って、藤モッチを。思ったんですけど。
藤モッチを
襲撃。
フルボコにしてやろうと。
ボコにしてやろうと思って。
うん、怖い怖い。
行こうかなと思ったんですけども、うん、ETC カードを入れるの忘れて、そのまま ETC のとこに入っちゃったんですよ。
ビーって。ビーって。
そう。大渋滞を引き落としたっていうね。だいぶ遅れて。
そんなに。
だいぶ遅れて。
結構、前の日から出るさん、LINE で、何時に帰りますかとか、こと細かく聞いてきたから、
そう。
僕も、ええー、とかで、いや、ちょっとまだ今の段階ではわかんないですけど、その決まり次第、報告しますとかって、逐一ずっと、今から出ますという形で、もう、逐一連絡してたのに、結局、間に合いませんでした。
狙ってる女を落とす勢いの、
なんだろう、ホテルまで連れてこうかなと思ったんですけどね。何のこと
は、ゴムを
最終的に振られるという
、まあ。結局、もう停滞引き起こしてそのままってことで。
うまいこと言
った。これ、ごっつい中近東クオリティやな。すごいな、このクオリティも。
もうディルさんも
最後に
メンバーになるべくしてなったって。
よかった。
めちゃめちゃ、そっから怒られて。
これは怒られるわ。
怒ってませんよ。怒ってはいないですね、うん。
入ってるとばっかり思ったんですけどね、車の中に。嫁が
引っ越
し浜松でついにディルさんに会えるってワクワクしてたら、ごめんなさい。
ごめんなさい。
ショーン。
した。そんだけ。
ETC ぶっこんじゃいました。
そう。
いや、でもね、気にすることないよ。僕も、もっちさんに話すまで2回ニアミスしてたからな。ほんまに。
うん、そうなの？
うん。だって、あなたと入れ替えで、ベニズル入ったり。
あー。
あー、そういうこと。
ニアミスがあったやん。
じゃあ閉めます。
はい。
はい、
ちょっとピンとこない
。はい、うん、はい、そんな形で、まあまあ、はい、
ダメだなこれ。
楽しい夜だった。
はい、
ということですね。
満足しました
か、はい、もう、そうですよ、満足しましたか。
はい、満足です。今後も何かそういったあのイベントや集いがあったら、あのぼっちじゃないや、コミュ障克服の旅ということで頑張りたいと思いますので、
うちはガスで
応援してくださいと、
はい、そうです、はい、
頑張れ。
あの会った時には皆さんあの声をかけてください。
どうぞカッセルをよろしくお願いしますと。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
そしてあの私に声かけるときはこんばんみーはダメですよ。こんばんみーは私が先に言いたいので。
知らんがな。
一気はがむまいなお前は。せえけど
真っ先に
知らんがな。
こんばんみー真っ先に言ってやるわ。
はい、言うてやるわこんばんみーということで、
はい、
待ってください。
はい、
はい、
ということで楽しいご報告でございましたね。
ありがとうございました。
はい、はい、お後がよろしいようで。
お後が全然良くないね。
良くない。
まあまあまあまあ。
締められる。締められ
る。
はい、じゃあ、うん、もうエンディングいきまーしゅ。
はい。
わちゃわちゃ。高須クリニック。
コミュ障ポッドキャスト。中近東ラジオでは皆様からのコメントやメッセージを募集しています。コミュニケーションにまつわる失敗談や克服話、人見知りならではのあるある話、パーソナリティに打ち明けたい相談したいことなど、どしどしお寄せください。投稿は番組ブログのメールフォームや中近東ラジオのツイッターアカウントへのリプライ、ダイレクトメールなどから送ることができます。皆様からの温かいお便り、お待ちしております。
中堅東ラジオ終わります。
エンディングですか。エンディングですか。
エンディングでーすってことで、
ちょ、まあ、ちょっと待ってお兄さん。
ちょっと待ってお兄さん
すんごれ
な。何やらですね、あの iTunes とやら、
はい、
私あまり存じないんですけれども、
はいはいはい、
に、レビュー機能があるらしく、なんとそこに中近東ラジオにレビューがついたというご報告をエニグマッチからいただきました
ですね。ありがとうございます。
ということでエニグマッチご紹介しちゃっておくんなまし、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
しちゃいよ。しちゃいなよ。
言う、ね、言うやっちゃいなよ。
うるせえよ、おめえら。
ごめんって。ごめんって。
ですね、11月13日付で、
お
カスタマーレビューをいただいてましてですね。
ピチピチですね。
はい。もう今度はね、もう、しょっちゅう一応、目光らしてるからね、私は。
お
で、うん。じゃあ、行きますね。
はい。
はい。
まずね、マニアックで面白いですっていうタイトルで星5ついただいてます。
ありがとうございます。
引っ越しの手伝いさんっていう方ですね。
この人は忘れない。一生忘れない。好き。
絶対忘れると思う。
大好き
気持ち悪いな、お前は。本当に気持ち悪いな、お前は。
うるせえよ。
ね、もうね、黙って聞いて。
はい。
うん、聞く。
言いますよ。
はい。
人を把握するのに時間がかかりましたが、
はい。
わかれば、各々の人物像が出てきて、番組を聞くことが面白くなりました。
お
すごく、ポテンシャルを持っている番組なので、
お
皆さんも聞くべきと。
べきですね。ありがとうございます。
誰の真似ですか、それ。
ほんまやな。
ありがとうございます。
まず、
いや、これ私ですからね。
あ、そうでしたか。そう。
はい。誰の真似とか言われるの、すごく心外だな。
あ、失礼しました。
ありがたい
ですよ。
あ、そう。ね。
ありがとうございましたと。
ありがとうございます。
引っ越しの手伝いさんっていう、面白い、名前の人やけど、ありがとうございます。
お手伝いさん、大好き。大好き。
でもさ、うるせえよ、だから、お前。 何あの、ポテンシャル高いとかって何なん何のポテンシャルが高いんやろね。この5人で、何のポテンシャルの高さを感じたんだろう、こっちも。
なんでそういうネガティブなこと言うの君は。
いや、わからんなと思って。
ポテンシャルって言ったらポテンシャルだよ、あんた。
あ、そう。
うん。
フォルクスワーゲンくらいのポテンシャル。
そうよ、そうよ。リッター何キロ走るかって話よ。
そう、ラムにいくらい行きますよね。
もう04加速がどうのこうのってポテンシャルよ、あんた。
はい、はい、
でもあれよ。
エンディングですよ。本編じゃないですよ。
たまに。大丈夫、あの、うちのラジオはね。
思います。
うちのラジオはあれですよ、あの、ソフトウェアを改ざんしてるんでね。ポテンシャルが高く見えてる。
検査の時だけポテンシャル
が高く見えてる。あれ、あれって聞きました。ハンドル動かさないことが条件みたいらしいですね。
あ、そうなの？
フォルクス。
まあ、
あ、言っちゃった。
今さ、うん、あの、まあ、まあ、エンディングですけど、
はい。
あの、愛車無料点検みたいにやりますみたいな、フォルクスワーゲンの CM やってるよね、今。
やってるよね。
ちょっとあれ、笑ったんやけど。
確かに。
もう薬器やなと思って。
もう薬器よ、そら。
なあ、まあ、薬器にもなるやろ。
薬器にもなるよ、そら。
なりましたからね、完璧に。うん
まあ、一時期三菱もなんか同じようなこともやってたもんね。
MMC の頃な。
うん。
うん。
ああ、あれ面白いなと思って。
うん。
まあ、思ってっていうことって。
まあ、うちは気をつけような。
ね。何をですか不正不正
中近
偽造はダメ。
そうよ。偽造はダメよ。
ダメ絶対ってやつですね。
ダメ絶対。
はい、締めましょう。はい、締めましょう。
って感じでね。
はい。ということで、これ何回やっけ ?39 回。ごめんなさいね。
はい。
じゃあ39回この辺で終わりたいと思います。ということで、ネヒーと、
モッチ、はい、
モッチと、
あれ、俺の振り方がおかしかった。
エニグマと、
カステルと、
やった、俺、攻められないよ。デルデルマッチョでした。
はい、ありがとうございました。
さあ、
やれやれだぜ。
バイバイ。
それを。